今日は創世記の12章の1節から9節のところから学びましょう。では私が読んでまいりますので、皆さんもどうぞ見ていってください。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発した時75歳であった。アブラムは妻のサライ、甥のロトを連れ、蓄えた財産をすべて携え、ハランで加わった人々と共にカナン地方へ向かって出発し、カナン地方に入った。アブラムはその地を通り、シケムの聖所、モレのカシノキまで来た。当時その地方にはカナン人が住んでいた。主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。アブラムは彼に現れた主のためにそこに祭壇を築いた。アブラムはそこからベテルの東の山へ移り、西にベテル、東に愛を望むところに天幕を張って、そこにも主のために祭壇を築き、主の皆を呼んだ。アブラムはさらに旅を続け、ネゲブ地方へ移った。はい、そこまでと、いたします。今日は「人を召す神」という題で、お話をいたします。で、神様は私たち人間を創造されましたけども、新たな技を始められます。この十二章から。それは人を召すというお働きです。今ではこの召すという言葉はあまり使いません。この召すの字の横に手偏をつけますと、皆さんどんな字になるでしょうか。招待の招になりますね。で、この招くと呼ぶんですけども、まあそういった方が分かりやすいんじゃないでしょうか。神様は今まで人間を作られたんですけども、神様は人を招く方なんですね。で、この十二章でアブラムという一人の人が神様に直接招かれます。で、その時に一つ命令が伴っていましたね。それは離別するということです。で、三つのアブラハムにもアブラハムが持っていた三つのつながりから離別することを神様は命じられました。で、私たちの聖書では生まれ故郷、そして父の家、この2つを離れるということを書いてますけども、原文では3つの言葉がありまして、地と、この大地の地ですね、そして親族、そして父の家と、この3つのつながりから 離別しなさい」とおっしゃったんです。で、地というのは皆さんが生まれ育った土地、出身地のことですね。そして親族というのはより範囲が狭くなりますね。そして父の家はさらにその範囲が狭くなります。そして狭くなると同時にだんだんつながりも密接になっていきます。神様は私たちを招くときに地、親族、父の家、そういうつながり、絆、それからまず離別するようにと命じられるんです。不思議なことをおっしゃいます。なぜでしょうか。そこで、皆さんにはキリストの言葉を思い出していただきたいんです。マルコ福音書の10章に、キリストが言われた言葉でこういう言葉があります。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも今のこの世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑も100倍受け、後の世では永遠の命を受ける。こうおっしゃった時がありましたですね。で、この家、兄弟、姉妹、これは家族のことですよね。子供も含めまして、家と畑もですね、実は人が関わりますね。その頃は家にしもべがいましたし、畑にも雇い人がいたわけです。そういう人のつながりのことをイエス様もおっしゃっています。それを捨てなさいと言うんですね。しかし不思議なことをおっしゃいます。捨てた後で100倍受け取る、こんな不思議な言葉をおっしゃったんですね。で、これはヒントです。アブラハムに神様が地と親族と父の家から離れなさい、そういう関係を断ちなさいとこう言われたの理由のヒントがここにあるんです。つまりですね、神様っていう方は人を招く時に、一旦今まであなたが持っていた大切な絆、それをまず切りなさい。そして私とまず第一に絆を結びなさい。それから今まで大切な絆だったものをもう一度結び直しなさい。その時にきっとわかるでしょう。イエス様が100倍になるとおっしゃいましたように、今までと違った意味での絆に変わるはずなんですね。神様とまず第一につながった時に、今度もう一度家族や大切な人との絆をつなぐ時に意味が変わってきます。例えばその人も神様が作られて生かされている、そういう視点に立たせていただけるんですね。そういうことをおっしゃっているんです。で、その後私と一緒に新しく歩んでいこう、こう神様はおっしゃるんです。で、 クリスチャンになる時に洗礼を受けます。で、この洗礼はにはいろいろな意味があるんですけども、今言いましたことも含まれてるんですね。で、洗礼は水で洗礼を受けますね。皆さん、水の中にザブーンと入って洗礼を受けた方、この中におられますか？はい、お一人おられましたね。この洗礼というのは、水で溺れて死ぬという意味が含まれているんですね。で、ということは、今までに持っていた絆を全部断ち切るということです。で、今度自ら上がるときは、キリストを死人の中からよみがえらせた神様の力によって自ら上がってくるんです。つまり神様との絆が結ばれて、そして上がってくるんですね。新しくされて上がってくるんです。そしてその人は元の大切な絆、兄弟姉妹、お母さん、お父さん、子供と再び絆を結び直す。で、クリスチャンは洗礼を受けたらやはり変わりますね。それは神様と一番に絆を結ぶからです。だから今までと全く変わるんです。ただし一つ、罪との絆はもうきっぱりと切れます。そしてクリスチャンとしての新しい歩みをさせていただくということなんですね。さて、今日はその神様が召される、私たちを招かれる、その、わけが分かりましたね。さて、次にですね、神様はおっしゃいましたですね、私が示す地に行きなさいと、こうアブラムにおっしゃるんです。でもこれ、読んでいきますと、神様はそれ以上詳しいことは何も話してくださらないですね。どこへ行くのかわからないんですよ。新約聖書のヘブライ11章8節には、ここのところは実はこういう意味だったんですよと書いてありますね。それはアブラハムがこの時にどこに行くのか知らないで出て行ったって、こう、その新約聖書に書いてます。神様を信じるというのは、皆さん、神様が存在しているということを信じるというよりもですね、神様の招きに応えるということです。行き先はわからないですけども、でも神様にお委ねして、神様を信頼して、分かりました、その招きに私応えます、応えてあなたと一緒に生きていきたいです、これが信仰なんですね。で、アブラハムはそういう歩みをしました。神様の招きに応えた理由とか動機は一切聖書に書いてないですね。ただ主の招きに応えて旅立ったんです。ですから多くの信仰をする人は、このアブラハムのことを大変重要視します。というのは、このアブラハムの姿勢が信仰の基本だからです。神様を信じる者はアブラハムと同じように神様に招かれ、 そしてそれに応えた結果、神様に導かれて人生を歩んでいきます。その道のりとか目的地は全て神様の手に握られています。まあおぼろげに見えるかもしれませんけども、はっきりしないですね。でもその招きに応えて、進んでいくんです。先ほどヘブライの手紙の11章の8節見ましたけども、そのもう少し先の13節にはそういう信仰者の姿をこういう言葉で表現しています。地上ではよそ者であり仮住まいのものである、こう表現していますね。ですから私たち神様を信じる者は世の中と関わるのはもうやめにしてというような生活ではなくて、神様の手に握られている道のりと目的地、これは目指すんです。でもこの世の中のただ中に入っていって、そこで生きるですね。そういう姿を表現しているのが、地上ではよそ者であり仮住まいのものであるという表現なんです。さて次に2節と3節、神様の招きで故郷を離れ父の家を離れて、そして私が示す地に行きなさいという、もうこのお言葉だけでアブラハムはついていくんですけども、その後神様はこの私の招きは私の祝福と非常に関係があるということをアブラハムに明かします。で、神様の祝福というのは皆さん創世記の一章からずっと学んでまいりましたね。常にありましたね。最初作ってすぐ祝福してくださったし、あのノアの洪水の後も神様はもう一回祝福してくださいましたね。そして、系図がありましたね。あれも祝福 の、 あのちゃんと子孫が続いていったという、そういう神様の祝福をずっと創世記は11章まで語ってきたんですけども、この12章から神様の新たな人を招かれる働きとその祝福が非常に関係しているということをこの2節3節でおっしゃるんですね。でそれは非常に具体的に書いてます。大いなる国民とする、そして名を高める、こう2節に書いてます。で実際この聖書を読んでまいりますと、アブラハムの子孫から王様が誕生しますね。サウル、ダビデ、ソロモンという大変有名な王様が出ましたし、そして国も築かれますね。大いなる国民が実現するわけです。そして二節の最後の言葉に注目してください。その結果、大いなる国民にしてあなたを祝福してあなたの名を高めて、その結果が書いてある。それは祝福の源となるように、これが目標なんですね。祝福の源、口語訳聖書は祝福のもとい、こう翻訳してます。つまり 神様は招いた人を祝福します。でもその人は祝福の源もとい、つまりその人自身が祝福になるんですね。これはどういうことでしょうか。三節読むとわかるんです。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入るとあります。ですから神様の招きに応えるということは神の器にされるということでしょう。そしてそこに神様の祝福が盛られます。で、皆さんは祝福を盛られた器です。そして皆さんがこの世の中を生きていくんですね。そして広がっていくっていうんです。ですから皆さんは祝福、もちろん祝福されますけども、一番の目的は、最終目的はその祝福の媒介者になる、その祝福を運んでいくものになるんです。それが神の器なんです。そういう神様のご計画をアブラハムにここで明かしているんですね。私たちも同じですよ。今も神様の招きに応える人は神様を祝福、その人を祝福し、そしてその祝福をその人を通して広がっていかれる、そういう働きをなさるんです。さて最後に5節から9節、ここにはその後アブラハムが出発しまして、75歳で出発したんですけども、誰々を連れて、そしてどこへ行って、そしてどこへ行ってと、こう旅程が記録されています。で、6節で最初に行ったところがカナン地方に入りまして、シケムの聖女、そしてモレのカシノキまで来たと6節にありますね。で、アブラハムが旅立ちまして着いたところはそういうところでした。つまりシケムには聖女があったんです。そして神以外の他の神々が祀られていました。それからカシノキというのも、これも宗教的な祈りの場というんでしょうかね。これもその地域の宗教です。モレさんのカシノキですね。そこまで来たんですね。で、アブラハムは思ったでしょうね。こんなところでどのようにして神様の祝福の約束が実現するんだろうかと、こう思いました。もうすでにいろんな神々があるし、すでにもうみんな住んでいて生活していましてですね、なかなか入っていけません。そんな時に7節で神様は驚くような言葉を発するんです。私はあなたの子孫にこの土地を与える。ちょっとアブラハムは驚きましたね。妻サライは子供ができない女性だったんですから、いやーそれは無理でしょうと、もうすぐアブラハムは思いましたね。私が示す地に行きなさいと同じぐらいですね。何の根拠も何の保証もない言葉でしか聞けなかったんですね。でもアブラムはですね、神様はどういう意味でこういう言葉をくださっただろうか、それを神様に祈るんですね。そのために祭壇を築きます。そして礼拝を捧げて、礼拝というのはこの神様の導きを祈るんですね。神様がおっしゃいました、これは私には考えられないことですけども、 どうぞ導いてください。まあ、そのために祭壇を築くんです。でも神様からの応答はなかったんです。で、このシケムの聖女、モレのカシノキのところでの生活はなかなか難しかったようで、まあ先に住んでいる人たちにしたらよそ者ですよね。ですからよそから来た旅人はですね、町にはなかなか長居できませんでした。それで8節の山に移るんです。ベテルの東の方の山とあります。ですからまあ普通はそういうふうにしてたと思うんです、旅人は。まあ、町に入るんですけども、テント張るのはやっぱり町では張れませんで、こう山の方に行って、そしてそこでテントを張って生活していたということです。ですからアブラムを他の旅人と同じように、まあ平凡な旅の生活をしていたんですね。神様に招かれたんだけど、あまり変わり映えしないなと、そんな思いがあったかもしれませんね。でも彼はこの山へ移ってからも主のために祭壇を築いたとあります、8節に。そして8節では主の皆を呼んだと一つ加わりますね。ますます彼はあまり変わらない現実、また神様からの何のお答えもない、そういう中でますますアブラムは「神様どうぞ導いてください」祈りの時を思ったんですね。そういう旅立ちをアブラムはしました。で、私たちの信仰の旅もよく似ている面がありますね。ですから私たちも礼拝し、ひたすら神様の導きを祈り続けたいと思います。新約聖書に第一テサロニケ5章17、18、そこに有名な言葉があります。その中に絶えず祈りなさいっていう言葉がありますね。絶えず祈りなさい。私たちも常に主のために祭壇を築いて、そして主の皆を呼んで、神の導きを祈って、信仰の旅路を歩んでまいりましょう。今日はここまでにいたします。来週は、10節ですね、12章10節、最初の事件が起こります。どうなることでしょうか。お楽しみにしてください。それではお祈りの時といたしましょう。